ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、イラン・イスラエルの攻撃の応酬ですけれども、うん、アメリカがそこに加わってきましたね。
ねえ、2週間ぐらいゆっくりさせてくれるのかなと思ったら、しかしあのバンカーバスター、
はい、
地中貫通爆弾、もう防空壕っていうのが役に立たなくなる時代なんですよね。恐ろしい話ですよね。で CNN のテレビとか見てたら、ポカのポコッと穴開いてますし、ね、まあこれで済むわけないですよねっていうのが私の率直な感想です。まあ株価っていうのはね、まあある意味適当なもんですから、その辺はですね、だって分かんないんだからしょうがないんでね、まあ、その辺のところをどうやって作戦に戦略に乗り込んでいくかっていうのが、まあ、今も考え中、あと5分後も考え中、おそらくずっとこれから考えるテーマになるでしょうね。
そうですね。そして日本国内で言いますと、参議院選挙の前哨戦としても位置づけられてました都議会議員選挙、
見事に負けましたね、自民が。
そうですね、
見事に国民民主はやっぱり0から9でしたっけね、
はい、増やして、
あとなんだっけ、参政党っていうのか、はい、よく知らなかったんですけども、それもゼロから出てて、はい、やっぱり都市部では大きな地殻変動が起きてるなということを実感しました。
消費者物価指数が 3.7% も上がってると、まあ、去年1年選挙イヤーみんなインフレの国は、まあ、与党というか政権与党が全部負けたっていうのがありますから、参議院選挙苦しいですよね。
この夏マーケットはどうなっていくのかという観点からね、今日もお話を伺っていこうと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。ま
あ、どうするかっていうと、これ売りから入るしかないでしょうね。買いからは入れないし、まあ、下がってショートポジションとかが溜まってからのリバウンドっていうのはあり得ると思うんですけれども、はい、まあ、この状況の中で今週はというと、まあ、さっきから、スタッフに聞いて、チェックしてもらったんですけども、日経ボラティリティインデックスを見てます。27.44 というのですね、今日は日中 28.6 まであって、で、まだ、そういう意味では20代を保っているんですけども、これ私の記憶が確かならば、はい、この、イランとイスラエルの問題っていうのは、1週間ちょっと前の13日金曜日でしたかね、カレンダーがあるといいんだけど、ないか、そうですね、SQ の日に事件が起きて、13日ですよね、SQ の日に事件が起きて、で、まあ、あの日、SQ が3万8100円台で決まって、でその後5バー下げてって、で下げてって3万7700円台で日経平均が終わって、あの時のボラティリティも27ぐらいなんですよ。うん、だから、そこまで戻ってきてるっていうので、今、要は振り出しに戻ったっていうか、ある意味、相場は、13日の午後、今日の日が、この月曜日が始まるのは予感してたと思うんですよね。予感してたので、そこまで動いたと思うんですね。まあ、ただ、その後、アメリカでは FOMC があったりとか、まあ、それから、その後の展開が静かだったので、株式市場落ち着いてたんですけども、今日これ月曜日やっちゃいましたからね、今晩ニューヨークどう動くんだと。で、原油価格が75で止まってるからといって、で、いいんですかっていう話だし。で、この話っていうのは、まあ、ある意味、アメリカとイスラエルだけでやっちゃった話で、他の G7 各国とかは何にも口挟んでるわけでも、ヨーロッパも全く無視しているわけで、で、こういう事件が起きて誰が喜ぶのかなとか、誰が損するのかなっていう時に、我が国は損する方だと思いますね。喜ぶのはイスラエルだとは思いますけれどもね。 でひょっとしたらロシアが喜んでるかも。ロシアも喜ばないよな、中国も喜ばないし、誰が喜んでるのかねよくわかんないですけどね。アメリカの選挙民喜んでるんですかね、喜んでないような気もするんですけどね。ただいずれにしてもこの影響を受けて、まず今晩のアメリカがどう動いてくるのかと。まあアメリカはもうシェール出してるので、作ってるので、あんまり原油価格の上昇、天然ガス価格のリスクっていうのは、痛くもかゆくもないかもしれないんですけれどもね。ただイランがこのままなんか足のつぶてっていうのもありえないでしょうし、やはりテロのリスクとは増えていくでしょうし、でアメリカに関して言えば、長期金利がどっちの方に動きやすいか、この話で昔の考え方だとね、アメリカがまだ原油も天然ガスも輸入してるならば長期金利は上昇するんですけども、はい、今の時代長期金利はむしろ低下する可能性が多いのでね、うん、こうなってくると。でドル円はというと、まあ今朝は有事のドル買いがだってことで、まあ先週から強含みだったので45円46円の方に行ってますけども、まあ、全てが困惑しているまま、あの13日から8日間が過ぎたのかな、そんな感じになってます。で、あのモデルというか、まあ分析していく中では、あの日本は先週のマーケットっていうのがちょい上がってボラが下がったんですよね。でアメリカが非常に面白いのは、アメリカっていうのは先週実は1週間見ると下がってるんですよ、
はい、
その前の週も下がってるんですよ。で2週連続して実は SP500 はじりっじりっと下げてるんですね。で SP500 はじりっじりっと2週連続で下げてるんですが、実は長期金利も2週連続で下げてるんですよ。ですからそれまでのアメリカ株の、アメリカ株式の関係者の懸念材料っていうのは長期金利の上昇だったんですが、実はこの2週間の間にガラッとでもないんだけど、静かに見えないところで、世界観といいますか、世界の投資家の相場感は変わっていて、アメリカの株式市場の懸念はもはや長期金利の上昇ではなくって、その逆で、これ長期金利が下がる事態、つまりは景気が悪くなっていくとか、業績が悪くなっていくとか、物が売れなくなっていくとか、こっちの方に移ってるというふうに考えた方がいいと思いますね。翻って日本ですけども、日本で先週発表された経済統計で、はい、一番重要だったのは貿易統計だったと思います。貿易統計の5月分が発表されて、全体の数字しか皆さん見ないと思うので、まあ、これまた明日の CNBC で詳しくお話しようと思うんですが、アメリカ向けの輸出が見事に 10% 前年比で落ちてるんですね。でアメリカ向けの 10% っていうのはもうほとんどこれ自動車、輸送用機器で構成されていて、輸送用機器の中身を見ると数量ベースでは、つまり何台売れてるかっていうと 3%、4% ぐらいなんですけども、価格はやっぱり下がってるんですよね、
うん、
価格っていうのもこれはドルベースの契約通貨ベースの価格が下がってるっていうことは、日本の自動車業界はこれあっさりと向こうで関税分が上がらないように価格を、はい、ディスカウントしたんですね、うん、安売りを始めたということです、
はい、
安売りを始めたってことはどういうことかという、どうなるかっていうと、これは自動車メーカーといいますか、そのメーカートヨタとかホンダとかスバルがそのまま直接害を受けるかどうかは分かりませんが、いずれにしてもこれで売り上げの、価格が下がるわけですから、自分たちの業績が悪くなるか、あるいは自分たちが仕入れている下請けさんですね、こちらの部品業界が悪くなるか、どっちかなんですよね。これは日本経済には大きな痛手ですね。日本経済はますますじわりじわりと確実に後退期入っていると思いますけども、悪い方に行っていますね。とまあ考えると、どう考えても株は売りからしか入れないですね。
今日の午前の動きだけ見てますと 38,175円ということで、下げ止まってる感じはあるんですけれども、
怖くて売れないでしょみんな。
ああそういうことですか。
というかそもそも日経平均株価とか、
はい、
トピックスとかの指数全体はもはや外国人投資家に支配されてますから、日本人がつべつこう言うもんじゃなくて、日本人は三菱重工の株を買うとかですね、三菱の株を売るとか、そういうことしか、もうそこしか、どういうんですかね、熱心じゃないので。あと日本人が日本の投資家ができるのは、その外国人投資家の動きをいち早く察知して、で、あるいは彼らの先を読んで、オプションなり何なりでですね、手を打つという、その方法しかないと思いますね。
今日もすでに防衛関連株買われてますけれども、今後、鈴木さん、どういった動きが、銘柄選択の分では出てくるでしょうか。
そうですね、為替を随分気にしてた時期もありますけど、今、はい、それはひとまず安定しているというか、動けないというか、ドルも弱い、円も弱いというような状況になっているのかもしれませんが、 あの、で、内需のところは、本当にしっかりしてるなというのが、よく、あの、株価の上では見えてますね。あの、輸出関連が本当に厳しい。あの、自動車株を中心に、あの、ダメになってきてる。ただ、その、電子部品の在庫調整が本当に終わってきたのかなっていう動きが、あの、電子部品株の小さいところに出ていて、それは、あの、水晶振動子であったり、その、あの、通信の細かいところで、まあ、やっぱり、計測器の安立に代表されるところですね。で、ここが随分底堅くなってるなというのも、株価の上では今出てきてますね。うん、悪かったところが、あの、少し底入れ、反転とまでは言い切れないんですが、底入れというところまではたどり着いたなという感じはいたします。
はい、今現在の状況をこうバクッとこう把握するのがすごく難しいんですけども
難しいですよ言葉にするのも、難しいし、まあ、慎重になんていうですね誰でも使える言葉は、まあ、ポンと出てくるんですけども、その個別株の中でもなんかこうすっきりしたストーリーはできないんですよね、
はい、
鈴木さんがまあさっき半導体のことをおっしゃってましたけど半導体の主役日本じゃないので日本人が動かす半導体マーケットじゃないので、海外の、まあ、NVIDIA を筆頭としたら、あるいはデータセンターを筆頭とした、まあ、あるいは要するに下請け銘柄としての日本株なんで、やっぱり予想がうまく立てられないと思うんですね。これが日本の弱さですね。まあ、逆に、個人投資家の方にアドバイスできるとしたら、やはり、あの、日本人が主役になるような銘柄に関しては、はい、そこをしっかり追っかけてくれとけ。置けばいいでしょうから
ほう日本人が主役になる銘柄とい
いますかもう分かりやすく言えばこれは任天堂でありサンリオであるし良品計画であるし、まあ、こういったグループのところは、
はい、
しっかりとその業績とあとはまあ株価の位置ですよね、うん、どうしてもここに商いが集中してくるでしょうね、まあ、三菱重工を筆頭とするさっきの防衛関連株に関して言うと、まあ、5% っていうのがもうどうやらコンセンサスになっちゃったんで、防衛予算ですよね。で、その中でどういうような仕事をしていくのか。ただまあ、防衛予算だけで成り立つ会社じゃないですから、重工にしても、川崎重工にしても、それからまあ、IHI にしてもですね。そこばっか見てると、株価の水準とかを見落としてしまいますのでね、これもまたバランスで、買われすぎたら休まなきゃいけないし。で、逆に売られたらまたそこは買いになってくるしという、そういうリズムですね。これを把握するのが投資家として必要な姿勢だと思います。
あの、原油価格については、今現在75ドルというところですけれども、今後どんなふうに推移していくと思いますか？
上がるでしょうね。残念ながら。これは我が国では大変苦しい思いになると思いますね。で、防衛、あの、天然ガスとおそらく原油価格が高止まりしてしまいますから、こうなると日本の経常赤字が増えてですね、需給的にはなかなか円高になってくれないという事態になると思います。
この今週に関して言えば売りから入るその場合こう上値目処下値目処ってどのあたりと思ったらいいでしょうか。
上値目処は先週つけた 38,800 円のところで、はい、まあここから今から考えて 5,600 円なんで早々まあ多少は戻ることもあるかもしれないと思うんですけども下値の方はやっぱりこれ 37,700 円ぐらいのところあるいは13日につけた 37,500 円ですかねあそこのところまでは一旦まず割とあっさりいくように思いますね。ひょっとするともう今晩の間にもとか、そんなふうに思いますけどね。まあ、勝負はこれ火曜日の5番でしょうね、
はあ。アメリカがどんなふうに出てくるのか。
出てくるか。で、明日の5番、もしも世界の機関投資家が今回のニュースに非常に懸念というか、まあ、これを問題視するならば、今日の、まあ、ヨーロッパもおそらく恐る恐るでしょうね。アメリカが動いて、で、アメリカが動いた結果を受けて、明日火曜日の東京の特に5場でしょうね。ここでグッとスイッチが入ると思いますね。
ちょっと緊張感のある1週間になりそうですね。さあでは今日の動きを見ていきましょう。日経平均株価をお伝えしましたが 38,175 円63銭となっています。株36号はいかがでしょうか。
株36号もまあ同じような展開ですね、現在235円でスタートが283円、338円まで行ったんですけども、一瞬 38,000 割れそうな 38,000 飛んで64円まで下がるところがありました。ただ東京時間ではまだ、動きを決めかねてるのかなというふうにも見えます。現在239円で取引が続いています。
ドル円は146円台前半ということですが、この動きはどうでしょう。
まあ、これはアメリカの、 長期金利の動向次第でしょうね。今晩のアメリカの長期金利がもうこれ以上上がらない、もしくは下がる傾向、これはアメリカにとってもアメリカの経済にとってもマイナスのニュースであると債券市場が判断する場合、日本の経常赤字が増えると、貿易の赤字ですね、これが増えることを材料にするよりもアメリカのその金利の低下圧力ですよね、こちらの方に反応するでしょうから、ドル円の動きは今度は円高方向に修正される可能性も残っていると思います。
はい、長期金利の動きも見ておきたいと思います。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から6月28日東京で、そして7月の12日名古屋で開催する2つの無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。一つ目は次の土曜日、6月28日土曜日東京で開催です。そしてもう一つは7月12日土曜日名古屋で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め、また豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんと鈴木和之さんによるご講演です。東京、名古屋ともに入場無料、定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。当選落選につきましては、東京は6月26日中に、そして名古屋は7月10日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、東京が JR 東京駅から徒歩1分、TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 12A です。そして名古屋は、JR 名古屋駅から徒歩3分、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口バンケットホール 7B です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。東京の締め切りは間もなくです。6月26日木曜日お昼の12時までです。そして名古屋の締め切りは7月10日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介しますのは、グロース市場に上場してます、新メンテホールディングス、はい、証券コード6086です。新メンテホールディングス、かつては新プロメンテという、単独会社で上場していたんですが、マザーズにですね。それが今、持ち株会社にして、新プロメンテを、傘下の子会社に入れたという形で、今はホールディングカンパニーの新メンテホールディングスという名前になっています。こちらは、社名にも少し入ってますが、企業の外食ビジネスであったり、ドラッグストア、小売店のその店舗のメンテナンスを手掛ける会社です。
はい。
ほぼ全国規模でやっているという会社でありますが、で、史上最高利益を更新中であるという会社ですね。で、前場が、金曜日893円。で、前場が6円高、899円、プラスで引けてますね。時価総額が190億円ぐらいです。で、売上が290億円ぐらいで、これ2月決算ですので、1ヶ月後の7月14日が、次の第一四半期の決算発表ということになります。 で、4月に発表した前期、2025年2月期が、売上が 15% 増えて、営業利益が 22% 増えた。15億3000万円。
はい、
で、今期、2026年2月期も、まあ、10% 近く営業利益が増えて、16億8000万円。まあ、おそらくこれもう少し増額修正されてくるだろうと。まあ、二桁増益が続く。連続して史上最高利益を更新するという会社です。で、グロース市場ではありますが、配当金をちゃんと出していて、配当成功 30% ですから、配当利回りが 2%、2.0% ぐらいの配当金も出しているという会社ですね。で、もともとこの飲食店を中心に、スタートした飲食店のメンテナンス、空調が、まあ、のメンテナンスが大体売上の4分の1ぐらいなんですけど、あと厨房機器とか、あるいは、ひさし、外の内装外装、特に外装のひさしとか屋根とか、あるいは給水、排水の、まあ、パイプとか、
はい、
あるいは電気設備、まあ、このあたりをメンテナンスするというビジネスです。で、全国的な規模で、全てのアイテム、まあ、この空調から始まって厨房機器とか、あるいは電気系統とか、まあ、これ全てのアイテムのトラブルに対応している会社っていうのが、他に競合相手がないみたいな、
ね。あ、そうなんですか。
ゼロではないんですが、地域地域見るとそれぞれにあるんでしょうけど、まあ、同業者としては少ない。で、ワンストップなんですよね。まあ、空調だったら、空調壊れたっていうと、
はい、
まあ、例えば、まあ、ダイキンの、その、販売会社に電話したり、厨房機が壊れたっていうと、星崎の販売会社に電話したりっていう、それぞれに連絡しなくちゃいけないんですが、もうここのシンプルメンテにポンと一発電話すると、すべてにおいて対応してくれるっていう。
それは助かりますね。
助かりますね。ワンストップ、スピーディー、ローコストっていうのが、この会社の売り文句で。で、過去2年間、ものすごい猛暑、記録的な猛暑で、その空調とか換気システムのメンテナンスの需要が非常に高まったそうなんですが、まあ、おそらくこのままいくと、3年連続して過去最高を更新するような、まあ、恐ろしい猛暑がやってきそうな状況で、やっぱり空調機器をその何とかしてくれとか、もっと効くようにしてくれとか、まあ、寒すぎるとか、まあ、いろんな、まあ、問題にすぐ対処してあげるという会社でありますね。で、まあ、日本国内で、まあ、どんどん展開している、日本の市場規模が、このシンメントホールディングスの計算によると、5000億円市場ぐらいなんですね。外食ビジネス、飲食店の売り上げの 1.2% が、まあ、こういう機器類の、まあ、メンテナンス費用なので、で、掛け算すると5000億円。で、今回して今、250億円ぐらいの売上高ですから、
はい、
まだまだ市場規模は相当大きいと踏んでいて、で、しかも、あんまり、その、ライバルがない、
はい、
メンテナンス専業メーカーで、全国規模でワンストップで展開しているって会社があまりありませんから、まあ、この会社がもっと伸びる余地はありそうだということですね。コロナ初年度に売上ちょっと減ってしまったんですが、あの時が売上で144億円。はい、あれから5年経って、2021年が144億円で、今、2025年2月期が終わったところで、257億円ですから、うん、まあ、5年弱、4年で売上100億円積み上げたっていうぐらいですね。営業歴が10年で、まあ、18倍ぐらいになってる。
はい、
まあ、株価ももう楽に天馬川は行ってるという会社なんですが、ここからさらに株価が伸びていくということも、まあ、期待できるという会社ですね。まあ、グロース市場の非常に時価総額の小さめの会社という方です。シンメントホールディングス6086ですね。
はい。まあ、これ飲食店じゃなくてもね、例えば戸建てだったりいろんなマンションとかでも、うん、何か壊れた時にあちこち連絡しなくちゃいけないってすごく大変だなと実感することが多いんですけど、
同時に、まあ、いろんなところとつながってるとなると、なんか新しいビジネス展開が始まってるような気もしますけどね。
はい、今日は6086の新メンテホールディングスをご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。はい、ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。